今の政治の重要な考え方の5番ですね。これまで非常に重要なことですね。防衛だとか、まあ、そういった問題やってきましたが、なぜ自民党が大きいのに野党は分裂しているかと、この問題をですね、考えながら今の政治の重要な考え方について整理していきたいと思いますが、自民党はかつてはですね、自由主義の下で日本の経済を発展させるという考えでイケイケどんどん、まあ、55年体制ということから言えば1955年から1990年までの35年間日本は大変な成長したわけですが、まあ、池田勇人首相のですね、所得倍増計画に代表されるようにですね、まあ、日本人の所得はこの35年間で 8.8 倍になりました。大成功ですね。まあ、世界に稀に見る成功です。もちろんこれは日本国民の優秀さとか技術の優れたこととか、それから真面目さとか、こういったものが全部効いたんですね。会社が従業員主体であると、株主なんかあまり、まあ、感謝だけするけども重要視はしないし、重要な政策決定なんかに株主は金出すなと、まあ、そういう日本式の経営が成功したと、まあ、も言えるんですが、やはり自由民主党の政治が正しかったということが言えるわけですね。それに対して日本社会党も正しかったと思いますよ。日本社会党自身は政策としては違ったかもしれないけども、自由民主党の暴走を止めると、何でも反対勢力がないとですね、反省しませんから、それも正しい反対勢力でしたね。浅沼稲次郎さんとか、まあ、そういうふうにですね、本当にこう生活も質素で、今の環境を問題にしている政治家みたいに金は持ってるけども自分は全然環境にいい生活をしてないのに、口先だけで環境というっていうのは、まあ、小泉進次郎さんに代表されるような政治家じゃなかったんですね。本当に政治家だったんです。ところが1990年から多様化の時代が来て、まあ、多様化の時代に即することができなかった。ところが自由民主党だけが300も膨れ上がってるというのは、これ多様化に成功したんですよ。どういう多様化かというと、1990年までは日本を良くしようという政策でしたね。1990年からは自民党はその多様化に応じてですね、政策ではなくてお金に統一したわけですね。もう政策はどうでもいいと、まあ、最近の自民党の政府と同じですよ。コロナっったらコロナを減らそうとするんじゃなくて、その金をばらまくと。それから石油が上がったら石油の政策の対策をやるんじゃなくて、石油会社に補助金を出すと、まあ、こういう方式でお金で国民をコントロールする。お金で国民をコントロールするので、今度逆にですね、例えば英語教育をやる。英語教育をやるってのは、どうして英語教育か、英語が必要だっていうんじゃなくて、本当ですよ、英語が今後の世界に必要だっていうんじゃなくて、もう英語が必要な社会は去りつつあるんですからね。逆に今頃小学生に英語の教育してもダメなんですけども、英語の利権がすごくあるんですよ。ものすごく利権がある。それからまあ、だから産業界を代表した、例えば医師会のを選抜した議員とか、薬剤師会の選抜議員とか、なんとか会社、自動車工業会の議員とか、そういうものでも利益代表の議員が国会に出るっていうことはどういうことかって言ったら、国会が利益代表になったってことですよね。だからその国民のための国会じゃなくなったっていうことですよね。つまり自民党はお金で統合したんですよ。だから、昔のようにイケイケどんどんの政策で統合するのと一緒に、現在はお金で統合してるんです。だから自民党は分裂しないんですね。ところが野党はですね、お金で統一するのはちょっと難しいんです。野党ですからね。自民党がお金なら、野党は国民なら統合できるんですよ。ところがやっぱり野党も自分なんですよ。議員自分なんですね。自民党は自分とお金ですから、これ一致しますからね。自分とお金っていうんで一致するんで、自民党は分離しないんですが、野党は自分と国民なんですよ。自分と国民ってことになるとね、それは統合できません。分裂しますね。 それが野党なんですね。ですから野党はなんだか分かんないけど立憲民主党とか、いやどう見てもねちょっと悪いけどね、こういうの悪いけどですね、枝野さんっていう人がいましたよね。今も、枝野さんなんていうのはどう見ても国民じゃないですよ。だってその福島原発が爆発したら、放射線被爆は直ちに健康が影響ない、いやそれはそうですよ。しかしそれをですねとりあえずの言い訳に使うって言ったらもうこれは政治家じゃないですよ。これはもうペテンシーですね。まあ昔は弁護士のことを何したかな、なんか変な言葉があったんですよ。三百大言だ。何とでも言うっていう人になっちゃったわけですね。まあ国民民主党って少しはいい感じですが、まあ共産党何考えてるか分かんないし、公明党もまあね別に悪くはないんですが、まあ、宗教との関係をどうするかっていうのは、まあ、憲法20条との関係がありますから、まあ、それをもっとはっきりと表で言う必要がありますね。一応創価学会とは縁が切れておりまして、まあ庶民を代表する政党という意味での位置づけはありますけどね、もうちょっとはっきりした方がいいんじゃないかと思うんですね。だけど自分とお金で統一している自民党に対して自分と国民っていう本来ですね一緒じゃないものを一緒にして議員にはなりたいけども国民のためっていうんでやっぱりダメなわけですね。やっぱ国民のためなら本当に国民のためじゃなくちゃいけないわけですね。ですからまあ今後どうしても自分とお金という自民党ならこれはあり得るですね、ずっと。だけど自分を抜かして国民の党というのが自分とお金に対抗する党だと思うんですね。今までは右の自民党、左の日本社会党とこうだったんですけど、今これからはお金の自民党、国民のまあ何党っていうか、私は今、参政党に所属したものですから参政党っていうんでしょうね。つまり利権をむさぼれる人っていうのはどんな多く見たって国民で1000万人もいません。しかし利権に預からない税金だけを納めてる人っていうのは1億人います。ですからね、自民党が1000万人の支持、それからまあ参政党っていうとおこがましいんで、国民を代表する党が1億人の支持というなら分かりますね。しかしそれに近づけないとですね、これからの政治はうまくいかない、うまくいかないっていうか、要するに左右の対立がなくなったわけですからね。ですから多様化の時代にはですね、分裂の政党が分かれる指標といったらお金か国民かなんですよ。つまりお金かっていうのは特定の利益の人のためのお金をばらまく政党、これが自民党ですね。これ見たら分かりますよ。ね、それに対して、いやそうじゃないと、税金を納めてる真面目な国民がみんなでニコニコしながら努力して日本全体を良くした方がいいという、まあ、昔だったら平民党っていうんですかね、平民党。しかしこの名前って難しいですね。ナチスドイツの時代っていうか、ワイマール憲法の時代ですね、ドイツ第一次世界大戦の後のドイツってもいいんですけども、これは人民党っつったら右翼なんですよ。だからナチスなんかも人民党の一種なんですね。社会党っていうとあの頃左翼なんですね。社会党と人民党なんですね。社会党ってのは社会全体が一定になる、人民党っていうのはその人のために国を栄えさせるっていう考え方の差だったんですね。だからまあこれは左が社会党、右が人民党なんですね。ですからまあ日本ですと右翼の方ですからね、まあ今まで日本党っていうことなんですか、日本を大切にする、日本を大切にするっていうのは特定の人がお金取るとかそういうんじゃなくて、全員がまあ僕、私で言えば落語ですね、落語を信じてみんなが良くなれば自分も良くなる、みんなが悪いのに自分だけ良くなろうという考えは持っていないっていう、まあ、日本流の考えですね。これが難しいんです。で実はまあ、今で参政党なんつってもですね、議員はゼロなんですから何の力もないんですが、しかし私はね、参政党っていうのは自民党に対抗する勢力になると思うんですよ。っていうのはね、論理がしっかりしてますから、国 国民の税金を利権のある人に渡す自民党とですね、国民の税金を国民のために使う参政党ってことになるとね、これはもうはっきりとしてますからね。その代わり参政党はいろんなとの議員はいろんなとこから金を取らないし、それから ある特定の業界を代表する人もいないしという状態にして、政治もきれいにしなきゃいけないんですけども、まあ、参政党は今は議員がいないからこういうこと言えるんですけども、議員がいてもいるようになって大きな政党になってもですね、この信念を貫けるかどうか、まあ、そこのところに問題があるでしょうね。問題っていうことないけど、まあ、将来の気をつけなきゃならないところあるでしょうね。まあ小さい時は良くても大きくなって悪くなる人ってのは人間ばかりなくて誰でもいますからね、まあ、そこのところが一番大切ですが、しかしこういう将来のことを考えながら、お前らまだ議員もいないのに大きなこと言うなじゃダメなんですね。何でも大切なことは将来の展望ですから。